寺子屋たっちゃん。
オッケーい。
さあ、9月が始まりました。たっちゃん、おはようございます。
はい、おはようございます。
今日はゲストが来てくださっています。はいはい、浜松からお越しいただいたそうで、ドコス株式会社の大河内啓吉社長でいらっしゃいます。
はい、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。ありがとうござい
ます。まあ、今月はね、大河内さんのお話を中心に行きたいんだけど、まあ、今日第1回目、9月の第1回目ということで、お彼岸なので、うんうん、ちょっとお彼岸のことだけちょっと触れさせて、ね、お話しさせてもらおうかな。まあ、9月はお彼岸。彼岸、かの騎士だね。で、こちらの騎士を志願って、これも何度もやってきて、まあ、我々は志願に生きて、で、そして彼岸に向けてという、これはまあ、浄土の教えっていうやつだね。特に浄土宗とか、浄土真宗ではもうこれをやるわけですよね。で、彼岸、向こうには、かの地には、阿弥陀如来がお待ちしてくださると。で、死後の世界を司ってくださる。で、志願、こちらの世界では、過去を司るということで、薬師如来が司る。ねえ。だから、京都でもどこでも、鎌倉でも、浄土宗のお寺行くと、まあ、ほとんど薬師如来さんが、東を背にして西向いて座ってらっしゃる。で、阿弥陀如来さんが西を背にして東を向かって座ってらっしゃる。要は向かい合ってるわけだよね。で、まあ、薬師如来にお世話になりながら、私たちは人生という道を歩んでいく。本当、薬師さんの手のひらには、薬壺があってね。で、その、いろんなことで、途中で病気になりました、苦しいことがありましたって、この薬を使いなさい。で、私たちがその人生を歩んでいく中で、まあ、私たちをその彼岸に行くまでの道のりを守ってくださるのが、まあ、お釈迦様を中心とした、如来、何々如来、何々菩薩、あるいは何とか明王、そしてそれを、守護する天部という、阿弥陀だ阿弥陀だっていうね、十二神将とかっていうそういう人たちが守ってくださるっていうわけでね。で、まあ西に着いた時には今度は阿弥陀様が、ああよくいらっしゃったねっていうことで浄土の世界へお迎えしてくださる。で、まあその特に浄土宗においては浄土の道っていうのは生前に善行をなした人と悪行をなした人では六道分かれる。ね、6つの道に分かれると。まあ、地獄だとか、餓鬼道だとか、修羅だとか、畜生だとかって、そういう、まあ、道に分かれていくっていうんだね。で、これなぜそんなことになったのかっていうのはね、要は農耕文化ってやつ、最近、いつまでだ ?9 月の何日かまで、東京国立博物館で、縄文式時代の、
はい、
やってんじゃんね、うん、偶像ってやつ、あれはほとんど
土偶の
世
界。
あれはね、俺正直若い時はね、なんだこんなものって興味も何にもなかったんだけど、あの女性像ってのはすごいね、
力強さとデザイン性と、
もう一つは、ね、
祈りみたいなものが入ってますね。
もう一つはね、性、
あ、はい、
セックスがね、性、うん、それはね、ものすごいね、あれ農耕文化でね、あそこはね、太陽崇拝から来てるんだと思うんだよ。で、太陽崇拝を、お日さんを拝むってことで、日拝、日拝が日神になって、日岩と変わってった。これ知らなかったよね、それちょっと調べる。その、日拝む、農耕文化で太陽のおかげで生きてる。で、それは陽の世界じゃないですか。なんだ、陰陽の、要は陰と陽の世界。うん、で、その陽の世界。で、その日陽神が彼岸に変わっていったっていう。それから、もう一つは陰の世界で代表なのがお月さんだから、陰は。これ、かぐや姫。これ、なんでかぐや姫が来て。で、それで、なんでかぐや姫を、月の世界から、月の世界へもう一回連れ戻そうとしたのに対して、当時のかぐや姫の、伝説、小説じゃねえな、伝説は。
世界最古の物語。
ね、あれは帝の軍隊を引っ張ってきて引き止めようとしたって。それはやっぱり本来の日本人のあるべき姿ではないなっていうふうにすごく思うね、うん、それは 月から来た娘ね、それでその幸せをこち私たちの生きる幸せを与えてくれたようなかぐや姫は元の世界を戻る時にありがとうございましたって送るべきじゃねえかなって俺思うだけどさなんでその戦いを挑んで引き戻そうとするなんて、うん、それは我の世界じゃねえ、我ってのは我々我の世界じゃねえかな
って姫泣いたからじゃないですか、
帰りたくないって、だけど本当は本当はね自分の世界を戻りたいんだろうという即印の情を言ってもらってもでまあそういうことを考えるとね、それ全てね魂の行く先っていうことだと思うんだよ。魂と心っていうのは違うと思うんだよね。魂っていうのは我々が目に見えないもの、心も目に見えないんだけど、魂に情感が入っていくと心になると思うんだよ。まあそれは人の考え方でいろんなことはねえよっていう人もいるかもしれないけど、俺の魂はっていうと、僕はこういうふうにこういうふうにって、僕っていうのはこういうもんだとか、こういうふうになりたいなとかっていう、その根底にあるもので、だからそこに人に対する思いだとか自分の生き方に対する思いという情感、感情じゃないよね、感情と情感は違うんだよね。カーッと来たって瞬間的な感情だけど、いろんなものに思いを馳せて広くゆったり考えるってのは情感だと思うんだよね。その情感が魂に入ってくると、そこにやっと心っていうものがあって、じゃあ心ってどこにあるのかって、前にもやって、足の裏にあるとか頭にあるとか心心臓にあるとかって言うんだけど、どこにもないんだよね。存在っていうのは目に見えない、だから目に見えないものを見ようとする。僕大越さんは倫理法人会の役割があって、結構大変な役割をなさってるんだけど、倫理法人会で時々呼ばれて話してくださいって言って行くんだけど、その時に見るから見るへ、聞くから聞くへっていう題材でずっとやってきたのね。で、見るからって目に見える、それから見るは観光の観で、見えないものが見える、それから聞くっての普通に耳に門立てて出てちゃっていいよって、ところがそれを耳を立てて、そうそうそう、心の上に目を置いて銃聞けっていう、その聞くから聞くへっていうことでね、ベースに話をさせてもらってるんだけどね。ここでキリスト教との大きな違いってのは何かっていうとね、日本人の仏教感覚っていうのは、さっき言った彼岸の世界行くと六道、まあ陸道っていうの6つの道、それに分かれていくんだけど、キリストは天国と地獄しかないんだよね。上か下、ね、天国と地獄2つしかない。じゃあその天国行くのか地獄行くのかっていうと、その復活祭の、今日キリストが復活したという最後の審判を、君は地獄、君は天国で行ったっきりなんだよね。キリスト教地獄行ったらもう這い上がってこねえで、ところが神田田だよ
雲の糸、ね、
あ、雲の糸だ俺は雲の糸がたーっと垂れて地獄から抜けてるということもできるわけで、あの時にガガでなきゃ抜けてたんだ神田田はね、お前はちょっとみんなこんなとこ捕まったらこれ切れちまう、俺まで落っこちまうというガガ出たから、またお前はダメだってバーンと落とされちゃう。つまりよく倫理の世界、倫理法人会の世界でリタっていうことをよくね話させてもらって、皆さんそういうふうな行動をなさってるんでね、まず他を利するって、これ来週からのお話で、大越さんの話で非常に面白い話が聞けると思うんだよね。ご自分の人生の中で、で他人をどうするかって、自分はどうするかっていうようなね、まあそんなことが聞けると思って、ちょっと来週から楽しみにしながらなんだけどね。要はキリストの復活日の後、最後の審判があって、天一か地が一かってキリスト教だっていうんだよね。あと日本はそのキリストは A か B かっていう世界で行くんだけど、仏教っていうのはもうよろずの神さん、矢をよろずの神さんまで神道と仏教を合体して我々は文化を作ってきてるって、この良さがあって、その神道では、まあ、神道というのか、まあ、神道という汚れっていうやつを言うじゃんね、葬式の後お塩で汚れを取るって、あれは仏教の世界ではないもの、そんなことは一度もないよ、どこ の経典読んでも一個も出てこない。だからあれは神道の赤不浄って言って、血が汚れてるんだっていうね、そこからその清めっていうお塩が出てきてるんであって、神道は仏教の中に入っちゃって、だから最近のお葬式ではそのお塩は仏教ではいりませんみたいなお知らせがあったりしてね、
回想音霊に書いてありますね、
書いてでしょ。だからあれね、人の死んだ、人が死ぬっていうことはね、汚れじゃないよね。それはなんていうかな、心安らいで亡くなっていきたいんでね、本当はね、簡単に死ぬっていうのが一番いいんだよね。簡単にって言い方おかしいな、楽に死ぬっていう意味じゃなくてね、苦しんで死ぬんじゃないんだよね。はかっとこう死んじゃうんだよ、ほうけて死んじゃう、ボケるんだよ、 歩を受けるっていうのも、歩を受けて、だから一番いいのはね、100とかね、110までね、生きてってね、もうその頃はこっちボケてんだからさ、何にも知らない、って死んじゃうんだよ。これが一番いいんだよ。だから、ボケることは恥ずかしいことじゃないし、ボケることをみんな目指した方がいいんだよ、本当は。本当はね。どっかでみんな死ぬんだからさ、死ぬということに対しては気を楽にして、で病と病気ってのは違うんだよね。病ってのはみんな持ってんだよ。必ず年いくやどっかに病で原因なの出るに決まってんだよ。だって朽ちていくんだから、それを気にするから病気になっちゃって、いや俺は死にたくねえ死にたくねえとか、あれ治してくれとかなっちゃうけどね。だからまあ俺もね、あと10年生きられるかどうか分かんねえんだけど、まあそういう中じゃ、汚れなるものは自分の頭の中に入れないようにしたいなって思うんでね。まあこんなことは9月の彼岸に関してのお話なんだけど、来週また大越さんよろしくお願いします。